こういう話をご存知でしょうか。ある教会の、ごめんなさい。ある教会の牧師がですね、仕事で、1ヶ月の出張旅行に出かけることになりました。教会の役員も同行していました。で、牧師はですね、教会を留守にするので、教会のことが心配でなりませんでした。同行の役員に言いました。私が1ヶ月も留守をすれば、私たちの教会はどうなってしまうのでしょうか。役員は言いました。それで教会の問題は解決します。牧師が一番の問題だったんですね。私も自分を戒めてる話です。お前が一番の問題じゃないか。今日の箇所はですね、牧師就任式でよく語られる箇所なんですね。読まれる箇所なんですね。まあ、それでこの話を思い出したんですけども、ヨハネがですね、この福音書を書いた紀元90年頃、ペテロのことを実際に知っている人々は少なくなっていました。そんな中で、裏切り者の代名詞のように言われたペテロがなぜ教会のリーダーとして用いられ、あのような大きな働きをしたのか。ヨハネはですね、それを書き残す必要を感じて、この箇所を書いたんではないかと思います。その中心的な出来事はですね、イエス様がペテロを教会の牧会者として任命されたということです。しかしですね、この記事が、牧会者としての任命の記事であったとしてもですね、牧師だけに関係のあることではありません。メノナイト教会はですね、牧会と伝道はすべての教会員の責任。すべての会員がお互いの牧会者、というような立場を取ります。ですから、私たちすべてに語られている箇所なんですね。それだけではなくてですね、この箇所は私たちが信仰生活、信仰の生涯をこう深く生きるためには何が大切なのか。まあ、そういうことを教えてくれる箇所でもあります。二つに分けてお話をいたします。第一番目、信仰の生涯を深く生きるために大切なこと、主イエスへの愛。イエス様がペテロを召されるときに、その資質条件としてですね、問われたのは、あなたは私を愛しますかということでした。私を信じるかではなかったんですね。愛するかだったんです。しかし、この人、しかもですよ、この人たちが愛する以上に、と際立った愛を求めておられます。なぜ牧会者として任命するにあたって、イエス様への信仰ではなくて、イエス様への愛を求められたんでしょうか。信じることと愛することは違うんでしょうか。もちろん信じることは愛することという面もあると思うんですね。しかし人間関係においても信じることと愛することはやはり少し違うんじゃないでしょうか。私はある時期ですね、一人のご高齢の姉妹と一緒に車で教会の行き来をずっとしてたことがあります。車の中でいろんなことをお話しましたが、半分以上はその姉妹の息子さんの話だったんですね。で、その話をされる中でですね、ある時こんなふうに言われました。親は子供のためには何でもするのよね。つまり愛するのためにはどんな犠牲も覚悟するんだということでしょう。愛するということは、その人のためには犠牲を覚悟するということにつながるんではないでしょうか。これからペテロに与えられる役割は厳しかったんですね。彼は教会の礎となっていくわけです。その働きは犠牲の伴うものでした。その働きを引き受けるためには、イエス様に対する愛を必要としたんですね。ある教会のですね、40周年記念礼拝でこんな風に語られたんだそうです。ある本にこう書いてありました。こんなメッセージですね。40年間この教会が生きてきたということは、40年間いつも誰かが苦しみ続けてきたということです。これから生きていくということも多分同じことを意味するでしょう。教会の祝福された歩みにもいつも誰かの歩みもいつも誰かの犠牲によってこう支えられている、 そういう面があるんじゃないでしょうか。あるいは誰もがですね、何らかの犠牲を払ってみんなで教会を支えているのかもしれません。しかしそうであってもその私たちをなおも教会へと向かわせているものは何でしょうか。それはイエス様に対する愛ではないでしょうか。ある教会の指導者がね、こんな風に言ったそうですよ。我々の集会に欠けているのは愛だ。信仰はある、でも愛が欠けている。いろんな思いがあられたんだと思いますけども、でももしそれがですね、イエス様への愛が足りないということであれば、これは、聞くべき言葉だと思いました。また私がこのメッセージを準備するために読んだある説教にはこんな言葉がありました。私たちの信仰生活に問題があったとしたら、その原因は自分は信じているが、まだ真実にイエスを愛しきっていないところにあると。だからこそイエス様はペテロに私を愛するかと聞かれたんだと思います。そして私たちもそれを今日聞かれていると思います。私を愛するか、あなたは私を愛するか。私たちはですね、この礼拝を通して、イエス様に喜ばれる応答をしたい、そんなふうに願うんですね。私は、あなたは私を愛するか、イエス様の問いであります。皆さんは何とお答えになるでしょうか。イエス様にはい、そういうふうなお返事を、申し上げたいと思うんですけど、2番目です。主イエスを愛する愛を支えるもの、2つ申し上げます。1番目、悔い改め。しかし愛することは難しいことですね。イエス様を愛することもきっと難しいことだと思うんですよ。しかし私たちの愛をこう支えるものがあります。その一つは悔い改めです。イエス様はペテロにですね、私を愛するかと三度聞かれます。なぜ三度、聞かれたのか、言うまでもないことですけども、十字架の時にペテロがですね、あなたもイエスの仲間だと言われ、三度イエスなんか知らないと言ったことと関係があります。イエス様が一番苦しい時にイエス様への愛を否定した。いや、イエス様への愛などなかったことが、露呈したわけですよね。しかしそのペテロの裏切りに対して復活されたイエス様は、まるで裏切りなどなかったかのように、誰よりも先にですね、ペテロに現れてくださったんです。ペテロにしてみればですね、なんと大きな慰め、励ましだったでしょうか。そしてここでですね、イエス様がペテロに3度問われたのはですね、3度裏切ったというその罪責感の一つ一つを一回ごとにこう拭い去って彼を立たせるためではなかったか、そんなふうに思うんですね。どこかでお聞きになったことがあるかもしれませんけど、この愛するという言葉はですね、ギリシャ語原文ではですね、絶対的、神科訳をお持ちの方は欄外中にあると思うんですが、絶対的な愛、神の愛を表現するアガペーという言葉の動詞形と、人間的な愛、友情のような愛を表現するフィリアという言葉の動詞形、アガペーの動詞形とフィリアの動詞形、これが使い分けられてるんですね。イエス様は最初にアガペーの愛で愛するかと聞かれ、それに対してペテロはフィリアの愛で愛することをご存知ですと答えるんです。2回目も同じです。で、3回目にですね、イエス様はそれではフィリアの愛で愛するかと聞かれ、ペテロはフィリアの愛で愛することをご存知ですと答えました。実際イエス様とペテロの会話はですね、アラム語という言葉で、なされたと思いますので、アラム語にですね、ギリシャ語のようなその使い分けがあるのかどうか私は知りません。しかしですね、もしヨハネ福音書が この二つの単語の使い分けによって何かを伝えようとしているんであれば、こういうことになると思うんですね。イエス様はですね、あなたは絶対的な愛で私を愛するかと聞かれ、ペテロはですね、私はあなたを愛します。しかし、あなたも知ってる通り、私はあなたを裏切って見捨てて逃げてしまいました。でもあなたに許されて愛されてここにこうしているんです。私はそのようなものです。私の愛はそのように弱い愛です。でもその愛で精一杯あなたを愛しますと、そう答えたことになります。で、その時ペテロの中で何が起こっているのかというとですよ、17節にですね、ペテロはイエスが3度、あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言ったとあります。なぜ彼は心を痛めたんでしょうか。それは3度聞かれることによってですね、自分が3度イエス様を裏切ったということを思わずにはおられなかったからです。しかしそこで何が起こっているんでしょうか。自分の罪を問うと同時にですね、こんなものを何事もなかったかのように許し、なおもキリスト教会の牧会者として任命しようとされる。一切の罪を許しですね、まるで何事もなかったかのように許し、なおもこの自分を召して牧会者に任命しようとされる。そのイエス様と愛、イエス様の愛と許しに触れてですね、彼の中でこう、悔い改めが起こってるわけですよね。悔い改めるということはですね、後悔することではありません。後悔するというのはだんだん下を向くことです。悔い改めは違います。悔い改めというのはですね、許されてあるからこそ、神の方をしっかりと向き直ることです。あるいは、許されてあるからこそ、違う立ち位置で神様をしっかりと見つめることです。ペテロは自らの痛みを感じるがゆえに、その彼を立たせようとされるイエス様の方をしっかりと向き直るんです。そのプロセスを今経験してるんではないかと思うんですね。そしてそれは痛みと悲しみを伴ったもんですよね。自分の罪は知ってるわけですから。だからですよ、簡単にですね、はい、私はあなたを愛しますと、アガペの愛で愛しますと簡単に言えないわけですよ。だけどそれだけにですね、私の愛は弱い愛なんですと、あなたも知ってらっしゃる通り弱い愛なんです、こんな愛なんですというその言葉には真実がこもってます。そしてその痛み、悲しみ、罪が許された感謝、それこそイエス様を愛する愛につながっているんだと思うんです。それがですね、私の愛は弱い愛です、でもその愛で精一杯あなたを愛します、そういう言葉なんですよね。そしてそれが真実なものだったから、3回目にイエス様はその愛でいい、その愛で私を愛するかと聞いてくださったんですね。ペテロが絞り出すようにしてですね、弱い愛ですけども精一杯あなたを愛しますと言ったときに、イエス様はですね、あなたの3回の裏切りは全て拭い去られた、あなたの愛は新しくされた、安心して立ち上がれと言うがごとくですね、私を愛するその新しい愛で私の羊を飼いなさい。私の羊を愛しなさい。私の教会の牧会者としてあなたを任命すると。そんなふうに言ってくださったんですね。ここだけではありません。イエス様は最も大切な戒めとして、こうおっしゃいました。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めも、これと同じように大切です。律法全体と預言者とが、この二つの戒めにかかっているのです。そう教えられました。つまり私たちも、ペテロだけではありません。私たちも、神様を、イエス様を愛するように期待されているわけです。で、その愛はどこから出てくるか、何が支えていくか。私たちの愛もですね、自らの罪に対する痛みと悲しみを伴った悔い改め。そしてそれが全部許されて、主の十字架で全部許されて、こんなものが神とされた感謝。 そこから出てくるんではないでしょうか。イエス様がまず愛してくださった。そして私のために十字架にかかってくださった。そして全てを許してくださった。そして神の子にしてくださった。そこから私たちの愛も出てくるんではないでしょうか。それは洗礼を受けて信仰を持つ時だけの話だけではありません。私たちはカナダで街道がなかったんで、あちこちの教会を訪ねてですね、街道を貸してくれませんかつって、たくさんの牧師と話したんですね。そしたらですね、何人かの牧師が同じことを言われたんですよね。聞かないのにですよ。なんて言われたかというと、私はたくさんの失敗してきた。でも今許されて今があるんだっていうことを、なぜか言われたんですよね。たくさんの失敗してきた。私たちの過ちといいますかね、罪は信仰者として歩いていく中でも続いていくわけですよね。私もそうですね。イエス様を悲しませることも多いですよ。愛しきれないことも多いですよ。だから私の愛は弱いです。何度も何度もつまずく愛ですとしか言えません。でもイエス様はそれでよしと言ってくださるんですね。その愛で良い、その愛で精一杯愛せばいいと。そう言ってくださるんです。そしてイエス様はですね、3回のペテロの失敗を拭い取ってくださいましたが、それは何回であっても同じでしょう。私たちは自分で自分を見てですね、自分で自分を判断して、あ、お前はもうダメだと、本当にお前はダメなんだと思うことがあります。でもイエス様の愛と許しはペテロの思いをはるかに超えたものだったんです。イエス様の愛と許しは私たちを諦めないんですね。だから私たちがですね、罪多く失敗多く情けない生き方しかできなくても、でもイエス様の愛と許しに信頼をして、こんな弱い愛ですが、でも私あなたを精一杯愛しますと、何度も立ち上がっていけばいいんだと思いますね。そしてイエス様言われましたよね。少ししか許されないものは少ししか愛しません。私たちもですね、許されてあるからこそ自らの罪を見つめたいんですね。見つめたいんですよ。そして本当に悔い改めてですね、新しい思いを持って立ち位置を変えて、しっかり神様を見直したいんですね。悔い改めを持ってしっかり神様を見直したいんですね。そこから私たちにですね、イエス様を愛する愛が生まれ、さらにお互いにお互いの牧会者となっていく道が開かれていくんではないかと思うんですね。2番目ですね。主イエス様への愛を支えるもの。二つ目はですね、イエスご自身です。イエス様は、イエス様への愛をですね、絞り出すように告白したペテロの告白を受け入れ、そして教会の牧会者として任命されました。そしてその時ですね、ペテロに覚悟を求められました。あなたは若かった時には、自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取ると、あなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせて、あなたの行きたくないところに連れて行きます。手を伸ばしているのはですね、十字架を示す言葉です。申し上げたようにですね、ペテロは教会の土台を据え、大きな働きをしました。それだけにですね、彼が引き受けた犠牲も大きかったんですね。実際、紀元、64年頃でしょうかね、ネロ帝による、皇帝ネロによるクリスチャン迫害の時ですね、逆さ十字架につけられて殉教していったと言われます。自分がいいんですよね。イエス様と同じ十字架じゃもったいないから自分は逆さにつけてくれって言われたと言われてますね。で、逆さ十字架にかかって彼は殉教していくわけですね。命がけで教会を作るんですよ。イエス様から託された使命を全うするわけです。イエス様を愛し抜く愛にこう生きることができたんですね。生き抜いたんですね。ペテロを支えたもの、それは一つには申し上げたようにイエス様に対する悔い改めがあったでしょう。そして感謝があったでしょう。 また、主イエス様の復活によって与えられた天の御国への希望もあったでしょう。それだけではなくてですね、ペテロの愛を支えたもの、それはですね、彼の側の意志とか力だけではなかったと思うんですね。クオバデスという歴史小説があります。まあ、映画もありますよね。ローマのクリスチャン、まあ、何度かお話してますけど、ローマのクリスチャンに対する迫害が熾烈を極めた時ですね。クリスチャンたちは、ペテロだけは何とか逃がして、また他のところで伝道してほしいっつってですね、ペテロを逃がすわけですよね。で、ペテロはまあ逃げるわけですね。で、ペテロは街道を逃げていくんですけども、ところがですね、彼は向こうからですね、こっちに向かって、ローマに向かって近づいてくる太陽の輝きにも似たですね、復活のイエス様にこう出会うわけですよね。で、ペテロはですね、そのイエス様も膝を抱くようにして言うんですよね。主よ、どこに行かれるんですか？どこにおいでになるんですか？イエス様は言われます。あなたは私の民を捨てるとき、私は再び十字架にかけられるためにローマに行く。ペテロはですね、起き上がるとですね、キビスを返してローマに向かって歩き始めます。そしてローマに帰ってですね、イエス様に出会った、みんなを励ましてですね、使命を全うして殉教していくわけです。まあ、そのようにですね、イエス様の導きがあって、彼は最後までイエス様を愛する愛に、イエス様の使命に生きるんですね。私たちはイエス様の姿を見たり、声を聞いたりすることはできないかもしれません。しかし私たちもイエス様を愛する愛をですね、イエス様から支えていただけるんですね。私はよくアミッシュの許しの話をします。2006年10月2日、アメリカのですね、ペンシルバニア州にあるアミッシュの村の学校に、近所に住む男が猟銃を持って乱入して5人の子供を殺して自分も自殺しました。それから数日後、人々は、まあ、その惨劇以上に、衝撃を受けるニュースが流れてきました。アーミッシュの人たちはですね、事件の6時間後にはですね、犯人の妻のところへ行き、そこに父親も来てるんですけどね、本当にもう押し寄せる悲しみといいますかね、何とも言えない思いを振り払ってですね、こう言ったんですね。私たちは彼を許します。あなた方も、犯人が自殺してますから、あなた方も家族を亡くしました。悲しみを分かち合いましょう。最近ビデオをこう取り寄せて映画見たんですけどね、映画の中で最もと言いますかね、非常に感動的な場面はですね、墓地でですね、犯人の葬儀が本当にこう寂しく、もう家族 4,5 人でこう行われている場面なんですね。で、その葬儀をこう放送局の人が報道してるわけですよ。で、その時ですね、丘の向こうからですね、アーミッシュの人たちがたくさんやってくるんですね。喪服を着たアーミッシュの人たちが。そして、放送局のですね、スタッフがですね、やっぱり来た。なんという人たちだ。そういう顔をしてるわけです。で、その前でアーミッシュの人たちはですね、この妻をこういたわりながらですね、静かにこう葬儀に参列するんですよね。暴力に対して憎しみで答えるんではなくてですね、許しと愛で答えたんですね。で、このことに全米が驚いたわけですけど、なぜ彼らはそういうことをしたのか。イエス様は言われました。私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛する人です。彼らはイエス様を愛したんですよね。だからイエス様の御言葉に従ったんです。イエス様は、先ほども主の祈りを一緒に祈りましたけども、私たちの負い目をお許しください、私たちも私たちに負い目のある人を許しましたと、そういう祈りを教えてくださいました。そしてそう生きるように教えてくださいました。彼らは日々その祈りを祈って、その通りに生きたんですね。その彼らをイエス様が御言葉を通して支え、また聖霊が支えられたんですね。私たちにもですね、イエス様、私たちのイエス様を愛する愛を、イエス様ご自身が御言葉を通して支えてくださり、また聖霊様が支えてくださるんですよね。そういうふうにして私たちの愛はイエス様ご自身によって支えられていくんだと思います。今日2つのことを申し上げました。イエス様を愛するということ、その愛は 悔い改めとイエス様ご自身によって支えられていくということを申し上げました。終わりになりますけど、あなたは私を愛するか。私たちもですね、今日こんな弱い愛ですが、でも精一杯あなたを愛しますと言いたいんですね。その時イエス様は言ってくださいます。私を愛するなら、あなたの歩みにどんな困難があっても、あなたは私の助けによって私の前に置かれている旅を成し遂げることができます。あなたは私を愛するか、聞き続け、また愛します、答え続けながら信仰生活を続けていきたいと思います。一言祈ります。天の地なる神様、皆を賛美いたします。あなたは私を愛しますか。今日私たちも問うてくださりありがとうございます。私たちの信仰生活をさらに深いものへと導いてください。お願いいたします。信仰において弱いものです。しかし悔い改めを持って、そしてイエス様がご自身に支えていただきながら、イエス様を愛する、そのような信仰生活を送れますように導いてください。今週もそれぞれの場に出かけてまいります。その場に生きてまいります。どうぞあらゆる場所であなたが守り、また助けてくださいますように、良き一周の歩みができますように導いてください。お願いいたします。主よ、体の弱さを覚えていらっしゃる方々おられます。どうぞお一人一人をあなたが支え、また癒してくださいますようにお願いいたします。お一人一人の祈りの課題の中にもどうぞお入りくださり、あなたの御業を生えさせてください。お願いいたします。一瞬の歩みをすべて御手に委ねます。主が導いてください。尊きイエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。